旅鉄路線図。今回の路線は奈良線です。この路線は京都府京都市京都駅から京都府木津川市木津駅までを結ぶ全長 34.7km の路線で、駅数は19。1879年明治12年京都から稲荷が開業、1896年明治29年に全通しました。現在多忙の栗原陰大先生に代わりまして、この方にゲスト出演というか、ゲスト助っ人、ゲスト、教授という形でお呼びしております、はい、土屋さんです。
はい、土屋武之です。よろしくお願いします。
鉄道ライターの土屋武之さんを、お迎えしております、はい、関西の路線ということで、ぜひちょっとお力添えいただきたいと思います。
大阪人ですから
よろしくお願いいたします。今回は奈良線。
奈良線か。
奈良線、この路線びっくりなんですけど、はい、奈良県を走っていない。
そうなんですよね。
ですよね。
はい、
なんでって思うんですけど、はい、まあ、あの場所で言うと、京都から南にまっすぐ下っていくような感じで、はい、
ひたすらまっすぐ、
まっすぐ行きまして、はい、奈良駅まで行かずに、はい、手前の木津までという、はいはい、
そうなんですね。
なんでそこ、木津は京都県、今日は間違えた、木津は京都府なので、はい、奈良線なのに奈良県走ってない。
奈良駅までも行かない。
行かないという。なんでっていうこう気持ちもありながら、
はい、
この奈良線のお話をしていきたいと思うんですが、はいはい、これはですね、そもそも歴史に関係があるんですよね。
そういうことですね。はい。
もともとは、はい、これは JR というか国鉄じゃなかった。
そういうことです。関西鉄道といいまして、
はい、
あの今の関西本線なんかを経営している私鉄の一路線だったのが、うん、まとめて国に買い上げられて国鉄になったと。そういう路線なんです。
もともと国鉄として作ってるわけじゃなかったってい
う。そうですね。
そもそも国鉄だってですね、はい、あのいろんな、うん、地方の私鉄を買い上げて、
はい、
グッとまとめたのが、まあ、国鉄だったりするので、
まあ、そうですね、はい、うん、
まあ、そこもそういう
路線の一つだと、
路線の一つですね、はい、という感じですね、はい、一番最初は奈良鉄道という、はい、名称で、はい、京都から奈良県の間を、うん、作られたと。
はい。
その後関西鉄道に、はい、合併したということで、はいはい、この路線の木津までの部分は奈良線ねっていうことになっているという感じでございます、
はい、
新幹線とかで、まあ、京都駅着いたりとか、うん、
はい、
18切符でずっとやってきて、はい、やっと京都着いたよと思ったらですね、はい、そこにちょっと懐かしい列車が止まっているなというのを皆さん、ね、お見受けられるかと思います。
懐かしいです ね、
ね、遠くから見るとですね、その昔の山手線に見える。
だいぶ短いですけどね。
うぐいす色。
そういうこと
ですね。はい、見覚えのある103系ですか。
103系です、
ね、
はい、
あれが止まっていて、はい、わああんなの走ってるんだと思って、あれどこ行くんだろうって最初思ってたんですけども、はいはい、これは奈良の方面、
奈良まで行きます。
向かっております、はい、まあ、でも列車自体は奈良まで行くので、ね、まあ、奈良線っていう感じでいいかです、ね、はい、関西は、東海道本線とか、はい、まあ、山陽本線とか、はい、山陰本線っていう、こう、はい、まあ、今まで、よく知っているというか、はい、慣れ親しんでいる、名称の他に、はい、愛称がついてるんですよね。
そういうことですね。
関西圏の近くっていうのは、はい、例えば京都から、まあ、大阪の間は京都線ですとか、はい、大阪から神戸の方は神戸線ですとか、はい、山陰本線の部分は嵯峨野線って言いましょうとか、関西本線は大和路線ですよとか、
はい、
そういうね、なんかこう愛称がつけられているんですけれども、はい、この奈良線はそれがないです。
奈良線は奈良線です。
奈良線は奈良線です。でここはですね、はい、強豪の路線が結構いっぱいビュンビュン走ってるんですよ。
はい、結構強敵がいます
ね、これは、何かと申しますと、はい、近畿日本鉄道、近鉄ですね、はい、近鉄の京都線。
ややこしいんですけど ね、同じとこ走ってるのに奈良線と京都線っていう、
ね、こっちも京都線でいいんじゃないかと思うんですけど ね、まあ、そうすると、まあ、
まあ、全部が京都線で、別ややこしくなって、
まあ、近鉄の京都線と、はい、まあ、ほぼ競合関係にありますけど ね、はい、あとはですね、京阪もね、はい、同じような感じで、
そうですね、
ぐーっと下っていったりしますよね、
はい、そうですね、中小島あたり、伏見桃山、あの辺までは JR 奈良線と並行して走ってます、
かなりの戦いとなっておりますが、
はい、
その京阪とはですね、東福寺駅、
はい、
京都の次の駅になりますが、はい、そこは共同仕様の駅になっておりますね、
はいはい、最近はですね、京都市内の渋滞を防ごうという取り組みを京都市中心にやってまして、例えば京都駅から金閣寺ですとか清水寺方面に行く場合は 奈良線に一駅だけ東福寺まで乗って、そこから京阪に乗り換えて祇園市場だとかで降りて歩いて行った方がいいよというキャンペーンといいますか、飛び込み今やってるんですね。
なるほど、
はい、
そこはじゃあ乗り換えしたらまた別会社だから料金かかっちゃうじゃない
ですか。かかってはいるんですが、はい、例えば今みたいな冬のシーズンだと京都市内全線乗れる割引切符みたいなものも発売されてますんで。
なるほど、
はい、あそこ本当にねバスで行くと何時間かかるか分かんないという渋滞になりますからね。
結構ね渋滞激しいって言いますよね、はい、
そうですね、特に紅葉の時期ですね。
あ、はい、そう人が集まるから、はい、その先に稲荷駅っていうのがあります。
稲荷、はい、
稲荷、
はい、
ね、皆さん全国でね、あのうちの近くにも稲荷あるよって方結構いると思いますけど、はい、この稲荷、この、うん、なんとか稲荷じゃなくてもうただの稲荷、
はい、
ということで、もう稲荷大社の、はい、もうあの大元の
総元締め、
はい、とこですよね、はいはい、それがですね、この稲荷駅のところにあります、
はい、
これは伏見稲
荷、伏見稲
荷ですね。ここにですね、ランプ小屋、
はいはい、ありますね。
国鉄最古のランプ小屋、はい、これは純鉄道記念物、
はい、
ということなんそうなんですが、これはですね、あの見学することができるらしいんですよ。
そうなんですね、はい、
で見学することができる人は限られていて、
はい、
まあ、駅に行ってすいません見せてくださいって言っても、これはちょっと無理ですと、
はい、
どこに言えばいいかというと、うん、なんと JR 西日本のお客様センターに入らせるんですって。そうするとこれ見に行ける
じゃん。そうですね。
ね、すごい、そんな手続きが必要だったんだと、
は
い、
なんでそこに最古のランプ小屋があるんだと不思議に思われる方もいるかもしれない。
これそもそもランプ小屋って何ですか。
あ、ランプ小屋というのはですね、昔は電灯の代わりに、客車の中に石油ランプを吊るして照明してたってことですね。
あ、はい、
そのための油を入れるための小屋だったんです。
あ、はい、なるほど。結構駅にあります
よね。ありますよね。
あの石積みのなんか
石積みとかレンガ積みとか今でも残ってるとこありますが。
そうか、そのためだったんだ、は
い、で油ですから危険物ですんで、燃えないようにレンガとか石とかで丈夫で火のかからないような建物が作られてるわけなんです。
それがランプ小屋っていうのを、はい、ここで今初めて知った、はい、結構全国にありますよね、
はい、結構残ってますというのも、まあ、さすがにもう石油ランプは使われなくなっても、うん、駅のストーブとか灯油とか使いますよね、
はいはいはい
はい、同じ石油ですからやっぱりランプ小屋に入れとくのが安全なんですよ。
なるほど、そういうことですね。
それ残ったりはしてるんですね、
はい、危険物の、まあ、あの備蓄というか所
蔵
という
か危険物倉庫ですね今、うん、はい、
ということなんですね、はい、JR 小倉駅、
はいはい、
この JR 小倉駅、はい、なんて謙虚な、
はい、
あの駅名なんだろうと、うん、思いますね、
はい、
だってもともとだってね、あの国鉄とかだったらもうそのままでいいじゃんなのに、はい、もともと皆さん地元で親しんでる小倉駅がありますので、はい、うちらはもう JR 小倉って言います、
はい、
謙虚です、
はい、まあ本当はね実用上の意味があるんですけどね。
お、どういうことですか。
JR 西日本には例えば JR 難波ですとか JR 五移動ですとか JR を頭につけた駅名がいくつかあるんです
けど。ありますよね、
はい、あの小倉というのは、うん、あの小倉金時とかあるあの小さい蔵と書く小倉なんですが、
はいはい、
JR をつけないと九州の小倉駅と混同される恐れがあるっていう。
JR ないでもそうか、
はい、あるのでる JR を頭につけたと。
なるほど、はい、そういう意味があったわけ
だ、はい、昔だったら旧国名摂津だとか山城だとかつけるとこなんですけど、あ、まあ、近代風に JR にしたというところでしょうかね。
そうですよね、はい、あのそう旧国名プラス地元の名前っていうのは結構全国にありますよね、はい、ここは JR 小倉駅というのになってます ね、はい、すね、うん、この辺りになりますと、まあ、京阪の宇治線と並走するんですけども、はい、ずっと読めなかったのが大幕、
大幕、はい、
大幕駅、
はい、
これはですね黄色の木っていう字に、はい、なんで壁っていう字の上側に下が木って書いてある字ですね、
はい、そうですね、
はい、これ大幕という
大幕ですね。
これなんか大幕宗で確か
に大幕宗というあの禅宗の一派があるんですが、
ね、
これの開祖があの因縁禅師という中国から来た、はい、あの非常に徳の高いお坊さんだったんですけど、
うん、
因縁という名前なんかピンとくるとこありません？
あ、豆。
そう、因縁豆というのはその因縁さんが伝えたから因縁まで言われるところで、はい、つまりそこはひょっとすると因縁豆の発祥の地かもしれないという。
なるほど、はい、奈良線ってぐーっとこうなんかこう、
はいはい、
外側回っていきますよね、
はい、
山の 麓をね、うん、ずっと回っていきまして、はい、ちょっとそのあたりで結構あの私鉄と水を分けられちゃってるところはあるんですけども、ね、はい、この中にですね、まあ、面白い場所としては、はい、天井川があるんですよ ね、
はい、そうですね、はい、
天井川といえば、はい、あれですね、僕の中では七尾線にもあったりとか、
ね、
あの松井山手のあたりとかにあったりとかね、 JR 片松線かとかにあったりするんですけど、はい、それ以外でとこうまた出てきましたね、
そうですね、それ以外だと一番有名なのは、それこそ先ほどの JR 神戸線東海道本線の芦屋です。
あ、芦屋もそうなんだ、
はい、芦屋のすぐ駅の、西側にトンネルがあるんですが、はいはい、これが芦屋川という天井川の下をくぐるトンネルで、これが最古の鉄道トンネルと言われてます。
なるほど、はい、すごい。その天井川をくぐるのが、まあ、はい、玉川という川なんですけど、はいはい、そこのすぐ近くは玉水駅っていうですね、はい、駅がありますね、はい、お寺さんだとか、
はい、
古墳だとか、
そうですね、
この辺はお寺さんというか古墳が割と目立ってきますよね。
そうですね、昔からもう日本の中心地だったところですし、集落はずっと山沿いにあるんですね、
うん、
で最初の奈良鉄道はそうした集落を結ぶ、先ほど玉水もそうですし小倉もそうなんですけれど、うん、集落を結んで山沿いにずっと線路を引いたと、
うん、
それに対して近鉄は京都と奈良を一直線に結ぶことを目的として平安の真ん中に引いたと、そういう差があるんです ね、
はい、関西ってだからそういう意味で言うと私鉄が強いっていう印象がそれ、ね、結構大きくありますよ ね、
ね、
奈良線はですね、もともと秘殿下だったんですよね。
そうですね、はい、
秘殿下でずっとこうなんか客車とかが走ったりとか、
はい、覚えてます覚えてます、キア30が走ってました。
おいやる気あんのかみたいな感じが
なかったですね、
はい、ね、まあ、なかったですねってもう言い切っちゃってますけどまさにそうだと思います、うん、これ殿下されたのが結構、まあ、最近じゃないけど結構古、はい、新しいという感じです、
はい、
これはあの1984年、はい、10月に電化されてます。
そう、ね、覚えてますねというか小学生の頃からよくある大回り旅行ってありますよね、
はいはい、
120円切符で金国館大回りできる、うん、となると奈良線ってどうしても通るんです。
そうか、
当時の近郊路線区間の一番外側が奈良線でしたから。
ああ、だから今俺たちの関東でいうところの八高線みたいな、
そういうことです、
ね、ああなるほど
だからそうですね、確か中学生だったかな、うん、初めて乗ったのはもちろんディーゼルカーでしたけど、
う
ん、
電化をされてから、まあ、ちょっと頑張りましょうよということで、
はい、
いろいろ工夫をしてきましてですね、はい、列車の両数を増やしたりとか、はい、電車をですね、はい、もっといいやつにしようぜって言って、はい、105系っていうボロいやつだったんですけど、はい、それを103系って系は、はい、遡るんですけど、はい、綺麗になった103系ね、
う
ん、
そうですね、
はい、いい車両を走らせようとかですね、はいはい、いろいろ頑張ったりしていました。
さら、は
い、
には快速も走ったりして。
そうなんですよね、はい、この快速列車というのが、うん、宮古寺快速と言います。
そうです、
はい、なんとか寺快速が多すぎなんですけどでそれで地元の感じが分かっていれば、うん、はい、まあ、丹波寺ね、うん、とか
大和寺ね、
大和寺ね、はい、紀州寺ねとかね、はい、ざっくり分かるんですけど、はい、宮古寺、
はい、
ひらがなで宮古、はい、道って言って、はい、宮古寺快速、
うん
ね、っていうのがこの奈良線走っています、
はい、
宮古寺、まあ、そうですよね、京都と奈良を結ぶという意味では、う
ん、宮古です
よ
ね、
宮古、
はい、
京都と和歌山駅を結ぶ優等列車が設定されていたんですよね、はいはい
はい、急行紀の川ですね。
そうです、はい、ここ急行走ったんだ、
はい、その急行紀の川はもともとは京都と白浜方面を結ぶ急行白浜でして、
はいはいはい、
で紀勢本線が電化された時に和歌山で切られて紀の川になったんですけどね。
なるほど、はい、そうか、まあ、京都で紀の川って見たらね、わあ和歌山じゃんそれってっていうね、
だから、京都からそういう南紀方面への観光客が乗った列車だったんです、うん、それが奈良線を経由してたと。
なるほど、今となってはちょっと前まで走ってたオーシャンアローとかね、
はいはいはい、
京都からずっと新大阪をメンバーって行ってましたよ ね、はい、黒潮もそうですよね。
そうですね、あのルートができる前はそういう奈良経由のルートで言うと
ね、そんなのあったんですね、はい、これが1984年まで走ってました、
はい、
これは奈良線、桜井線
桜井線走ってますね
奈良線、桜井線、はい、和歌山線を結んで、はい、走っていた急行、はい、紀の川っていうのがあったと、はい、いやこれ乗ってみた、
僕もね乗れなかったというかね
まあ乗れないですよ ねこの頃乗ってね、
はい、そんなね急行乗れるような身分じゃなかったですから
ね、ま、今現在となっては、はい、まあ、そんなと別料金払わなくても、宮古寺快速、
はい、
快速、区間快速、
はい、
普通、
はい、
それでですね、だいぶ十分賄っていけるだろうということですね、はい、近鉄の京都線との戦い、はい
はい、近鉄特急ですね。
あ、そうか、
強敵は
ビスタカーがね、はい、いますよね、待ってますよね、はい、
本当は東京から例えば奈良行くときは、うん、奈良線を利用すると運賃も投資で計算されるので便利なんですけど、
そうですよね。
でもやっぱり、ね、新幹線で京都着いてから近鉄特急奈良へっていう人がやっぱり多いみたいですね、
うん、なんかね、そういうのが一番使い勝手がいいんだろうなっていう、ねね、感じがしますよ、
快適ですね。
お正月になりますと、はい、まあ、この辺りは初詣、はい、たくさんの人がやってまいります。宮古寺快速、普段は稲荷飛ばすんですが、はい、この日は伏見稲荷大社に行くでしょっていうことで、
もちろん
停車いたしますよね。はい、ここね、僕ね、降りて、あの、はい、お参り行ったんですけど、はい、いいですね。
いいですよ。
なんていうんだろう、なんか、はい、映画のロケ地みたいな感じで、
はい、よくロケもやってるみたいですけどね、はい、
やっぱり、はい、すごいね、日本のなんていうか、うん、自社仏閣の良さというのが、はい、
まあ、やっぱり歴史の重みといいますか、そこがやっぱり関西の分厚さといいますか、ちょっと自慢入りますけど、
そう、まあ、そう思いますね、なんか取ってつけた感じゃなくて、こう昔からこうなんですっていう ね、
は
い、
そうですね、
なんか流れを感じてすごくいいところですね、
は
い、
逆に適当なところで降りて駅の案内板見て、あ、こんなとこがあるんだっていうぐらいいろんな歴史が思えてます。
案内板にお寺さんがいっぱいある、はい、神社とかね、はい、
でそれがすごい歴史の舞台だったりするんですよ、
天理教の天理
院、はいはい、
7月の下旬から8月の上旬にかけて、うん、子供おじば帰りっていうものだったり、はい、10月26日、うん、大祭、大祭、はい、
大祭ですね、
っていうのがあるんですよね、うん、でこれに、まあ、人がとにかく集まると、うん、はい、ということで、天理リンクっていう列車がもう全国からこの天理駅まで、うん、はい、最近では鉄道じゃなくなってきてると。
そうですね、車の人が多いらしいですね、
うん、だから2011年1月を最後に、うん、結構ほとんど運転がなくなってき始めてるよと、はい、でもですね、この間天理行ったんですけど、
はい、行きました、はい、
やっぱね、圧倒的な感じがしますね。
確かに、はい、
まあ、町に住んでるとみんなが天理教ってわけじゃないんですけど、あの、なんていうの、そこに対するこうリスペクトみたいなのがすごい溢れていて、はい、
そうですね、う
ん、なんかね、こう独自の、はい、独特な空気をね、うん、あの持っていて、はい、近鉄の方の天理駅も、はい、JR の、ね、天理駅もなかなかすげえな、さすが宗教というか、はい、お参りするために鉄道で引かれたんだなっていうのをすごく感じる、
は
い、
そうですね、
うん、あるところでもありますね、はい、
桜井線ですけど、
うん、奈良線の先にありますからね、
はい、
そう、さっきの近鉄に乗っちゃうよっていうのの話なんですけど、はい、関西に行くと、うん、やっぱり天皇陛下が、はい、あの来られる時に、うん、はい、伊勢神宮にお参りする時も、
はい、近鉄ですね、
近鉄だし、
はい、
京都から奈良に行く時も、はい、近鉄が使われるし、
はい、
ということですね。もうちょっと ね、あの奈良線もいいんじゃないですかっていう、
まあ、どうなんでしょうね、
まあ、どうかな、それはやっぱビスタカーでいいかっていう、
まあ、あの僕はよく覚えてるのはエリザベス女王が近鉄特急で伊勢神宮行ったという、ありましたね、子供の頃
なんか急に身近になりますよ ね、地元密着のですね、
はい、
僕の中では結構味わい深いローカル線と感じておりますが、
はい、まあでも最近やっぱり住宅地が多くなりましたし、うん、通勤路線っていう面も大きいんですけど、やっぱりそんなところで歴史や文化と一緒になって地域を作ってるというのが奈良線のいいところじゃないでしょうか、
はい、この皆さんも奈良線に乗って寺社仏閣巡ってみてはいかがでしょうか、
はい、綺麗にまとめましたが、
はい、それでは今週は、土屋さんと一緒に奈良線のお話をしてみました、
はい、ありがとうございました。
というわけで今週の恋する旅鉄部ここまでです。
旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
はい、今週もご紹介していきましょう。
はい、
キララ鉄道部さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
2つメッセージご紹介したいと思います。
はい、
瀬戸大橋線、うん、つい2週間前に乗りました。
お、
うん、高松側の先頭車両の運転席真後ろにあるグリーン席を運よくゲット。
わー、すご
い、すごい、
いいな。
この席マルス上ではマリンライナーではなく、うん、マリンパノラマ号として表示される。
へ
ー、グリーン指定券買う直前まで知りませんでしたと、
はい、うんうんうん、
これはラッキーでしたね。
嬉しいですね、
切符にそういう風に印字されるの嬉しいですよね、
うん、絶対捨てないで取っとこうと思いますもん ね、
うん、昔ですね、僕はあの浜ナスっていうですね、
ね、はい、北海道に渡るあの寝台急行に乗ったんですけど、はいはい、あれのですねカーペット席が、はい、浜那須カーペット号ってね列車みたいにこう表示される、
面白い
ね、そんなのとかねちょっと面白かったりしますよね、はい、それからもう一個いただきました、はい、筑豊電鉄の話が出ましたが、はい、うん、この筑豊電鉄電車両は吊りかけモーターです、
うんうん
うん、吊りかけモーター以外の電車は走ってません、うん、なので吊りかけモーターの音を聞きたくなったら乗りに行ってますよ、うん、ということですね。
なんか用があって乗るとかじゃなくて音が聞きたいから乗りに行くっていいですよね。
ねえ、いいな、近くであって羨ましいですね、
うん、羨ましい。
はい、キララ鉄道さんありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一方ご紹介しましょう、ヤンヤンさんです。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、先日は鉄下などありがとうございました。あ、送ってくれた方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、筑豊本線の回聞きました、
はいはい、
実家が近所、
うーん、
最寄りは天拝山駅だったので、はい、中学高校の時は50系客車を狙って撮影に行っていました。その頃の写真を添付しますということで送っていただきましたね、
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
50系客車とかね、俺多分生で走ってるの見たことないと思う、
ね、見たことない。
そういうなんか懐かしい車両がこの筑豊本線のね、はい、要はローカル線なので、はい、そういうところに集まってくる、
はい、
なので写真を撮ったり乗ったりするのが、楽しみで、ね、そこに通うっていう方も出てくれたんじゃないかと思います、はい、ね、懐かしい思い出教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、皆さんからもぜひぜひメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
年末年始どこ行った、
はい、
ね、実家に帰る途中にこの辺を寄り道した、
うんうん、ですね、
雪で日もさちも行かなくなってしまったとかですね。
ありそう、かげりさんあたりありそう。
ありそうですね。かげりさんに聞きたい。
はい、
ね、本当にね、こんな感じで皆さんお待ちしております。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。